坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。今日は敬老の日です。おじいちゃんやおばあちゃんと共通の話題で盛り上がるっていうのはいかがでしょうか。原作は江戸時代に書かれた滝沢馬琴の長編小説、これまで歌舞伎や舞台、映画ともう数々の作品で受け継がれてきました名作です。今週も先週に続き舞台里見八犬伝をピックアップします。運命に翻弄される八犬士たちが繰り広げる冒険活劇、イケメン揃いのキャストの中から今週はこの方をお迎えしました。
はい、おはようございます。八犬士の、稲山道雪を演じる在木拓磨です。
はい、在木拓磨さんです。はじめまして
、よろしくお願いします。
金髪なんです。
そうです、今金髪でございます。
は
い、
まあ、これ役でね。
そうです、あの3回ブリーチしましたから、ね、めちゃくちゃ痛んでます。
あ、3回ブリーチしたらそのような色になるんですね。めちゃめちゃ痛い、ね、もう1回金髪すると藁のようになるって言いますね。スカスカでねっていう。いやでもこれは役柄でして、昨日までね、はい、東京公演もあったんですけれども、
はい、そうです、はい、
まあ、おいおいそんな話も伺いますが、在木拓磨さんは92年10月15日生まれということで、福岡県ご出身、今年26歳です、はい、第25回ジュノンスーパーボーイコンテストのフォトジェニック賞を受賞されています、はい、これが2012年と、かれこれ7年ぐらい前の、
はい、いやもう僕の中で結構前っていう感じではありますね。
20歳とかそんな頃でしょ。
19とか、ちょうど20歳です。
あ、20歳の頃ですね、はい、
もうこんな世界に今飛び込むとはもう思いもしなかった
です
ね。
でもこれがきっかけでってことですよね。
そうです、あのジュノンボーイ
のこのコンテストのフォトジェニック賞で、
はい、っていうの事務所に入ってっていうのがきっかけですね。
まあ、これまで舞台やテレビ映画でもご活躍で、代表的なところをご紹介すると、ミュージカルテニスの王子様サードシーズンでは8代目手塚国光役、はい、で8月まで放送されていた水戸黄門では佐々木助三郎、助さん、
はい、助さん
黄門はあの武田鉄矢さんだね、はい。そしてなぜ金髪かというと、はい、昨日9月15日まで、これは舞台この音止まれで主演を、
はい、
初座長ですね、
はい、
務められておりました。金髪でお琴を、ね、
そうですそうです、はい、
演奏するっていうそういう役だったんですね。
まあちょっとミスマッチなのかもしれないですけど、はい、意外とこれがまた
ね、はい、もともとは漫画原作でね、漫画のファンの方も多いみたいですけども、 そうです、そのことも大変だったようですが、もともとこの道に入るきっかけは、
はい、
なんか地元福岡で職場の上司に勧められたんだそうです。
そうです、僕は、高校卒業してから2年間、油揚げ工場の方で、
油揚げ工場にいらしたの？
油揚げ工場で。
油揚げ工場っていうのはごめんすごい興味津々なんですけど、お豆腐屋さんではないの？
お豆腐屋さんとはまた違って、もう大豆、乾いた大豆から水につけて、
はい、
豆を吸って豆乳とおからに分けて豆腐にして、揚げにして、
はい、
ガンを詰めていなり寿司を作ったりとか、ガンモとかを作ったりとか、
そういう揚げ専門なんですね。
揚げ専門でしたね。
それがなんで？
いやでそれで上司の方に、あの休憩中に、あのやっぱ工場なんで、はい、職員工場なんでもう本当に目しか出てる部分がないんで、休憩中にこう弁当を食べてると、在木くんってそんなに顔良かったんだみたいなことを言ってくださっていやいやそんなことないんですけどみたいなこと言ってると、やっぱ東京、いやここにいるのはもったいないから、
はい、
早く東京行きなみたいなことを言ってくださっ て、
その上司があまりにも熱心にやりなよって
言ってくださって、
でそれおじさんなんですか？おじさん上司？
そうですで、お母さんにこうちらっとそういう話をした時に、まあ、ジュノンボーイっていうのがあるから、まあ、受けてみようっていうか、本当はもう一回ジュノンボーイコンテストをその前に5年前ほどに一回受けて、
あ、受けたことがあるんだ。
で、僕何のコンテストに受けたか知らないま
ん
ま、
それはお母さんが勝手に出してたの？
はい、でベスト30ぐらいまで行ったんですけど、
だってまだ10、それ逆算していくと15とか
中学生です、まだ中学生
の時でしたね。中学生ですよね。あ、お母さん的には気持ちはあったんだね。
あったんで、僕がそういう話をした時に
イケメン産んじゃったからみたいな いつの間にか応募して、
そうです、
で30番ぐらいには入ってた
のがあって、でも落ちちゃって、多分悔しかったのが多分あると思うんですけど、うん、僕はもう何のこっちゃ分かんなくて、は
い、そうか、もう言われるがままに。
そうです。でもう一回こう上司にそういう話をされたんだよっていう話をした時に、じゃあもう一回受けてみようよ、
リベンジしようよと、
はい、
それが、フォトジェニックでしたっけ。
そうですそうです、
賞もいただいてってことでこの道に入るんですけど、はい、でもあのジュノンスーパーボーイコンテストっていう、
はい、
あのパフォーマンスもしますよね。
はい、パフォーマンスやります。僕は、空手を、父から 本当に幼稚園の頃から教わってたので、
はい、お父さん空手家なの？
はい、空手の先生。
あ、空手の先生なんだ。
そうです、そうです、まあ、沖縄交流の空手なんですけど、はい、だから、ジュノンボーイコンテストの時には、はい、空手の型を披露したのと、板割り、
ね、板割りをするんだ。
その時司会をやってくださってた、はい、平成のぶしこぶしさんの2人に板を持ってもらって、はい、持ってもらって、やるっていう。
へえ、ね、見事、もちろん見事割れて、
はい、
黒帯ですか？
黒帯です。
うわ、
はい、一応 2段を持ってますけど、でも上京してからはもう父に教わることもなく、空手着を着ることもなく、はい、なんで本当にもう7年間ぐらいですかね、
やってない、
全然やってないんで、
もう板は割れない。
いやいや、板は割れます。
板は割れるもんか。
板は割れます。
へえ、さあ、そして来月から始まる舞台里見八犬伝に出演されます、
はい、
財木さんが演じるのは犬山道雪という役で、これはどういう人なんですか？
はい、そうですね、最初はこう父への恨みから敵としてみんなの前に現れるんですけど、はい、まあ、父の意思を受け継いで八犬士となって、まあ、また父と2回ほど対戦するんですけど、2回目は悪霊として蘇った父とこう対決するっていうことがあって、
父から逃れられないっていうこと
ですよね。でもこの父との対決シーンがやっぱ一番の見どころだと思ってるんで、
はい、
はい、ここをちゃんとしっかりと演じたいですね。
なるほど、これまで時代物の出演経験終わりになりますので、助さんやってらっしゃる、何しろね、はい、盾はもう お手の物というか。
いや、そう言っていただけるのは嬉しいんですけど、僕はまだまだですね。
本当ですか？
京都で盾をやってるともう本当にしごかれまくって、僕がすごいんじゃなくて周りの方々が本当にすごいから僕がそうやれてるってだけであって。
あ、なるほど。ご自分としてはまだまだ
だよっていう。まだまだですね。
でも周りのキャストからはすでに先生と。
ただ立ち回りの覚える手がちょっと早くなったっていう、早い、ちょっと少し早いってだけなんです。ちょっと早くなっただけですね。
10月14日作品の舞台でもある千葉県南総からスタートしまして、はい、そして17日から東京公演が始まります、
はい、
舞台里見八犬伝、財木さんが演じる犬山道雪、本当に楽しみです、
はい、
ゲストは俳優の財木拓磨さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日は俳優としての財木拓磨さんの魅力に迫っていきたいと思います、
はい、
これまで舞台、テレビ、映画でももうすでにご活躍です。本格的な役者デビューであるミュージカルテニスの王子様サードシーズンでは8代目手塚国光役をおやりになっていました、
はい、
これは2014年から16年ということなんですけど。
そうです、2年間でしたね。
2年間ですね、
はい、
どんな役だったんですか、この手塚っていうのは。
やば、威厳があるというか、
はい、
もう部の大黒柱というか、クールで本当に強い選手で、背中で引っ張っていくような、
俺の背中を見ろと
というような、
はい、
役でして、
はい、
やっぱ、セリフとかもやっぱ少しクールな、
うん、
役っていうこともあって、やっぱ多少少ないんですけど、
はい、
言うセリフにはもうすごく重みがあって、だからこう、その舞台での言い方っていうのはすごく難しかったですね。やっぱ強いオーラを出し続けるというか、はい、隙がない、
うん、
という役を演じるのはちょっとやっぱ神経使いましたし、はい、
そして8月まで放送されていました水戸黄門では佐々木助三郎、
はい、
助さんです。
そうです、助さんでございます。
助さん、格さんの助さんですよ、
はい、
ね、
立ち回りでは刀を使って立ち回りを、格さんはもう、はい、拳で無手で戦う役で、
はい、
うん、
でも助さんは刀が、
ね、名人です。
だからこうやっぱり皆さんがこう、ね、今度の里見八犬伝の若いキャストの皆さんなんかも、はあ、財木さんうまいなっていうことになるわけですね。
だから本当に京都で本当にこの盾を経験したっていうのは大きな自信につながりましたし、はい、すごくこの作品にも感謝してますね、
はあ、武田鉄矢さんとの共演はいかがでしたか？
やっぱテレビで見てたっていう、
はい、
金八先生
金八先生がっていうね、
はい、っていうのが本当に、いや、最初の第一印象ではあったんですけど、すごくこう物知りでして、お話が面白いですよ、
うん、
で毎回毎回食事の時にいろんなたくさんお話をしてくださりますし、本当に面白くて、であと同じ出身、福岡出身ということもあって、僕はイントネーションに最初苦労してまして、うん、手代の助ですっていう、はい、大体毎回名乗る 手代ってずっと言っちゃってて、しょっぱなからもうずっとそれで NG を出しちゃってた時に、武田さんが分かる分かる、大丈夫大丈夫、落ち着いていけばいいんだよと、あのそういう場合はゆっくり言えばいいんだって、大丈夫やってみろっていうことを、あの本当に優しくて、あの教えてくださって本当に助かりました。本当に大先輩です。
そこからはもう手代
もう言えるようになりました。
そしてつい先日まで舞台この音止まれで、はい、主演を務めていらっしゃいました。それで、まあ、あの金髪でいらっしゃるんですけれども、はい、廃部寸前の高校の総局部おことですね、
はい、
を描いた人気漫画が原作の舞台です。
そうです、
はい、財木さんは金髪でおことを弾くという。
そうですね、まあ、最初は本当になんていうのかな、不良だったんです、
はい、
ですけどこうあのおじいちゃんから育てられて、うん、でおじいちゃんの思いを、引き受けて、あのことと向き合っていくっていうような、ストーリーなんですけど、はい、またこれがもう青春、眩しい青春というか、もう本当に眩しくて眩しくて、あの原作を読まさせていただいたんですけど、もう一巻からもう泣けるというか、
なんか総局部っていうのはやっぱりね、なかなかこうおことをする方がいらっしゃらないから、そこを作って、
僕らも本当にことを初めて弾いて、あの触れてなんですけど、原作の方も同じように1年生から初めて琴を触れてで演奏するっていうような感じ
で、じゃあ舞台上で最初舞台、もう本当舞台ですから生で弾くわけでしょ。
そうです、
あれなんか録音したものを手だけ動くとかそういうわけにはいかないんです
よ。そういうわけにはいかなくて、
全部ご自分で。
そうです、
まあ、でもさ、その入部した時は下手くそな役ですよね。
そうです、そうです、そうです、
だから下手くそでいいわけですよね。
そうなんですよ、だからどんどんとその成長していく過程とかもありまして、うんうん、なんかそうやって楽しめる。
でも最終的にはなんか曲を、
そうです、あの廃部になる寸前のものをみんなに認めてもらうために1ヶ月で練習して、全校生徒の前で教頭先生の前で、あの
もう感動する
ぐらいの完成させますっていうことを約束して、でみんなが感動してくれて、総局部の存続が大丈夫になって、で全国を目指すというような
ストーリーになってます。え、じゃあもう相当やっぱり最後のところは上手くないと。
そうですね、上手くないとなんですけど、まあプロのようにはいけないです。まあでもその上手さとかってよりも気持ちでおことを弾くっていうので、お客さんがやっぱ感動を本当にしてくださって、本当に生の拍手が本当に止まらない拍手が、
はい、でも毎回ものすごい緊張だった。
毎回手が震えまして、
手が震えて、あのおことの間って結構幅が広いですから、
幅はもう
弦と弦の弦っていうんですか。
そうです、弦と弦の間は何センチだろう、 2センチぐらいなのかな。指が震えて入らないというか、はい、
弾こうと思うんだけど入らない
入らないです。
それが毎回毎回なんですよね。
毎回毎回でしたね。慣れないです、やっぱうまく音がやっぱ本当に繊細なんで、本当に指の腹で弾かなきゃいけなくて、ちょっと音が少し悪かったなっていうのはありますけど、全然こう失敗したっていうような感情じゃなくて、もう本当に役になりきってますんで、その思いを伝える届けるっていう意思で本当にっていう感じでした。
そうですか、はい、いろんなものはテニスも身につくしね、
はい、
盾も身につくし、
そうです、
ね、いいですね、
いいです
そして来月から舞台里見八犬伝で犬山道雪を演じられます。もう時代物もね、舞台も経験済みでいらっしゃいますから、
はい、
まあ全然不安もないでしょ。
いや、ここはまあ本当はあの不安はないですと言って、あのファンの方に安心させたいところなんですけど、まあそれでもやっぱ里見八犬伝っていうのは本当に伝統というか、あの昔から続いてる作品でして、本当に映画も舞台もたくさんいろんな場所で続いてる舞台で、また令和になって新しい里見八犬で本当に新しいメンバーでっていう挑戦の舞台なので、やっぱまだやることもありますし、新しい挑戦も長い刀で立ち回りもしなきゃいけないですし、いろいろ挑戦しなきゃいけないこともたくさんあるんで、まあ多少は不安もありますけど、しっかり練習して、舞台でちょっと輝けるように頑張りたいなと思ってます。
明日はさらにこの作品と財木さんが演じる役についても伺っていきます。ゲストは舞台里見八犬伝から財木琢磨さんでした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
さあ今日は作品里見八犬伝についてご紹介していきます。滝沢馬琴原作の南宋里見八犬伝をもとに、新解釈やオリジナル設定を加えて鈴木哲也さんが書き下ろし、深作健太さんが演出を担当するスペクタクル時代劇です。治癒に優れ8つの玉に導かれた8人の勇猛果敢な剣士たちが出会い、立ちはだかる怨霊集団に挑み悪を打ち滅ぼしていくという、そんなお話でございます。
はい、
はい、さらっと言いましたけども、非常にね長い、もともと原作は、
そうですね、
非常に複雑ですしっていう感じで、はい、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけども、財木さんの役どころは中心とかね、
はい、
中堅八個の中ですね、
はい、
中の玉を持つ犬山道雪という役です。 ちょっとポスターとかね、ホームページでビジュアルが公開されていて、はい、そちらを見ますとサラサラの黒い長い髪、
そうです、
今は金髪、
はい、
でもこちらは
地毛でいけますかね
間に合うか
間に合わない間に合わない間に合わない、こんなに伸ばしたことないですし、あ、まあ、これはカツラで生かしてもらうと思うんですけど、
そうですね、
またこう衣装もですね、はい、着させてもらったんですけど、はい、やっぱ重くて、衣装がまず重くて、うん、あのビジュアル撮影の日にもう思いっきり肩がもう凝っちゃってというか、
そうなんだ、
一気に疲れましたね。
重量感があるんですね。
重量がありました。また新しい、まあ、時代劇も、はい、やらさせていただいたんですけど、うん、また新しいようなあの服装でして、
はい、
またこう立ち回りの時にどういったこう動きでどういう風に見えるのかっていうのもちょっとまだ、うん、あの分かんないですけど、
そうですよね、
はい、でまた髪もありますので、
はい、でこれ長い刀を持ってるんですか。
長いんですよ。
どれぐらいあるんですか。
どれぐらいって言ったらいいんだろう、まあ、普通の刀、大刀なので、はい、あの普通の刀よりかは、まあ、1.5 倍もいかないかな。であと刀の術というか、うん、火の技を使ったシーンもあったりして、
うーん、
刀を振って火をボッみたいな、
え、火がボッ、刀が振ったら火をボッみたいな、
わかんないです、どういう演出かわかんないですけど、
どうせマジシャン説すごいな、
カトンの術を使えるということで、
へー、はい、これでも長いからさばき方は普通の刀とは違いますよね。
そうですね、だから、僕も
そういう経験もあるんですか、長い刀。
ないです、ないです、ないんで、僕はちょっと、稽古前にあの縦稽古っていうのも、はい、あのさせていただいたんですけど、そこで実際に本当の、本番で使う刀とは違う、まあ、ちょっと棒じゃないですけど、うん、同じ長さの棒を使って練習したんですけど、はい、やっぱ距離感とかすごく難しくて、そうですよね、まだちょっとあの相手を怪我させちゃいけないじゃないですか、うん、だからそういうところの恐怖心とかいうのもちょっとまだあるので、うん、やっぱ稽古でだんだんだんだんこう磨きをかけていかないとなと思ってますので、はい、で役も本当に強い役なので、あの大きい立ち回りで強さをちゃんと表現できればいいなと思ってますね、はい、
これどういう役なんですかね、この犬山洞説というのは。
犬山洞説は、最初はこう父へのこう恨みから、
はい、
あの玉梓と組んで、敵としてあのみんなの前に登場するんですけど、
敵、最初敵なんですね、みんなの
敵ですね、はい、まあ、敵の中でもそこに群れてないというか、
はい、
まあ、でもみんなの敵として現れるんですけど、まあ、父 の, あの意志を継いで発見師にとなって、
発見師に今度なりました、は
い、で悪霊として蘇った父とまた対決するんです。二度対決するシーンがありまして、
父がネックですね。
そうです、
本当 の, あの財木さんのお父様は、はい、空手の
先生なんですよね。そうです、空手を教えてくださって、もう この,、ね、あのこれも父から一応立ち回りとかも教えてもらってる役なので、
うん、あ、これもなんかそういうね、因縁があるなんかね、妙にこうね、
はい、
こう、まあ、一度僕も会うところがありますよね。
父もちょっと一度だけ喧嘩したこともありますし。
あ、そうですか。
そうです。
でも空手じゃ叶わないもん
ね。叶わないですね。
あ、やっぱ結局叶わないもんですか、父には。
いや、でも叶わないって言ってもそんなに、うん、お父さんもお父さんなので、そんなにボコボコにするとかじゃなくて
まあそれはそうですね、はい、お父さん見に来てくれるかな。
あ、博多、あ、福岡でも、はい、あのこれ公演やりますので、うん、もちろん見に来てくれるということで、
蘇るなみたいな感じで喧嘩した時の、一番の見せ場はどこになる、どんなところになりそうですか、
ね、もうでもそれはその父とのやっぱずっとあの描かれてるところなんですけど、はいはい、父との戦いですかね。そこはやっぱ見どころになりますね、一騎打ちなので。で牧屋さんが相手になるんですけど、はい、一度だけ一応共演はしたことはあるんです、水戸黄門で、
はいはい、
でもまあ盾お互い一緒にするのは初めてなので、負けないように頑張りたいです。
そこのところね。牧屋さんはどんな武器なんですか。
牧屋さんの武器は普通の刀ですか ね。
そうです。そうか、舞台好きですか。
舞台好きですね。やっぱ本当に舞台本番からもまた成長するというか、お客さんに本当に育てて、いただいてるなという感覚もありますし、
はい、
生ならではの、一瞬一瞬、その舞台何回もありますけど毎回同じものもないですし、またそこからいろんな感情も生まれて本当に成長させてくれるというか、
うん、
役者としていろんな幅も増えるというか、本当にたくさんたくさん考えれていろんな挑戦もできるので、でやっぱその場でお客さんからもうその評価をもらえるというか、 拍手をもらったりとか、すごいお客さんの反応が見れたりするのがすごく魅力的だなと思いまして、はい、楽しいです、演じてて。
そうですね、今までね、いろいろ舞台で演じてらっしゃいました、はい、テニスのおじさんもそうです、
はい、
でこの間までね、琴を、
琴をやってました、はい、はい、
緊張があるけども、その緊張もこうね
楽しんでっていう感じですね、はい。
さあ、そしてこの里見八犬で物語の中心は8人の剣士たちです、はい、まあ、楽しみなのが、まあ、イケメン揃い、
あ、
はい、ザキさんはもちろんのこと、
いやいやいや、
ザキさんはもちろんのこと、
いやいやいや
佐野隼人さん、松田涼さん、はい、木津匠さん、神尾楓珠さん、うん、塩野昭久さん、上田寛大さん、結城光成さんほかということで、はい、まあ今旬の男性たちばかりということで、
そうですね、うん、仲を深めて、
はい
はい、いい舞台にしていきたいなと思いますので、ぜひ皆さんお越しくださいという、はいはい、気持ちでおります。
明日は気になる財木さんのプライベートにも迫ります。ゲストは舞台里見八犬伝から俳優の財木拓磨さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、ファンの皆様お待ちかね、九州男児財木拓磨さんのその素顔に迫ってみたいと思います。さあ、プロフィールを拝見しますと、趣味はバスケットボール。
バスケットボールは中学校から東京に来るまで、あのこっち側に東京に来てからも、はい、たまにバスケットやったりします。
やったりするんですか、
はい、
それで背が伸びたとかそういうことではないですか。
じゃないと思うんですよ。あの僕小学校の頃までもう結構太っててもうパンパンで顔、でお姉ちゃんがバスケット部で、僕が野球部に入ろうとしたら、ダメ、あんたはバスケに入りなさい、絶対痩せるから、もうこんなきつい部活ないよって言われて、じゃあそんな言うんだったら入ってみるっつったら、もう先生が厳しくて厳しくて、で入ってすぐの夏休みの2ヶ月の期間で僕13キロ痩せまして、
もう逆にどんだけ太ってたんだって話ですよね。
結構太ってました。
13キロ痩せるって、
食べるのが大好きなので。
そして特技は空手、はい、これがお父さんが空手の先生。
そうです、幼稚園の頃からやってました。
沖縄の何でしたっけ、
沖縄古流の空手で、神道流空手、
神道流空
手、はい。
お姉ちゃんもやってたんですか。
お姉ちゃんもやってました。
ご兄弟お二人ですか。
姉が二人います。
あ、お姉ちゃん二人の。
そうです。
そうか、もうじゃあ言いなりだよね。女性の言いなりですよね。
そうですよ、本当に。
またバスケットに戻りますけど、はい、本当にお好きだそうで、チームに入っているとかではなく、はい、ネットでメンバー募集するの。
まあ、僕が募集っていうよりか、募集をしてる、
ところにあったら入る、
チームがあるんで、最初僕が東京上京してきた時に、はい、東京スペースバスケで調べて、はい、でやってるよっていう、体育館でこうやってやってるので、うん、ぜひ連絡してみてくださいっていうサイトを見つけたんで、そこにもうメール送って、はい、で行きたいんですけどどうしたらいいですかって言って、
ってそこに行ってた。
で、でそこからもっと他にでもバスケできるとか教えてもらって、うん、そういう掲示板とかも教えてもらって、
うーん、
でそこでもう本当に知らない人がいる場所に毎回毎回行って、
行って、
もう本当に運動がてらストレス発散にもなりますし、本当に楽しい。
え、いろんな方がいらっしゃるんでしょ。でも大体若い、どう、
いや、もういろんな世代います。若い人も、だいほとんどもう男性なんですけど。
へえ。で試合したりもするんですか。
試合もうほとんどずっと試合なんで、で知らない人たちはなんですけど、全然シュート入ったらナイスシュートとか言って声かけて、ああ、で今のプレー良かったねとか言ってくださりますし、全然仲良くなるというか、あのコミュニケーションを取ったりもできますし、
そんなあんまりあのそういうのはおじけづいたりはしない方
なんですね。いや、僕一応あの人見知りな方ではあると思うんですけど、それよりかバスケがしたいっていう気持ちが勝つというか。
そんなに。
やっぱ楽しいですね。楽しい、はい、
さあ気になるのが今年出された写真集です、
はい、
タイトルが財木拓磨写真集紅茶とカレーそして僕。
いや、すごいタイトルですね。
すごい、
聞いたことのないタイトルですけど。
何紅茶とカレー。
紅茶はですね、そのジュノンボイコンテストで、
はい、
あのホットジェニック賞っていう賞と一緒に、はい、僕紅茶家電賞っていうのをもらったんですよ。で1年分ミルクティーが僕の家に
送られてきた。
送られてきて、
へ
え。まあそういうのもあって、まあ、紅茶で、そしてスリランカって言ったら、まあ紅茶だったんで、ま
あ、
紅
茶。あ、スリランカで撮影したんですね。
そう、スリランカでした。
だから紅茶とカレー。
はい、でカレーは、まあ、スリランカで、まあ、毎食写真集の中にカレーは存在しないんですけど。
それはどうかと思いますけど。
存在はしないんですけど。
存在しないの。カレーのシーンあるのかな。カレーが好きなのかなと思ったけど、一切ないですよね。
ただこの期間中毎食カレー食べてました。本当にカレーばっかなんですよ。ただ美味しくて、もうびっくり、おい、スリランカの料理美味しすぎてびっくりしました本当に。スリランカカレーも超美味しくて、
だけど写真集にはない。
ない。
どういう ことこれで、タイトルには使っちゃう、まあ、あでも紅茶のシーンがあるじゃないですか。
そう、一応紅茶のシーンは
素敵、このバルコニーみたいなところでちょっと
山の上の町でしたね。
イングリッシュティーって感じですよね
イングリッシュティー
ね、
まあ、で、まあ、紅茶とカレーっていうものはだいたい嫌いっていう人そんなにもういないというか、まあいない、うん、多分まあいるとは思うんですけどいないっていう印象なので、
はい、
まあ、あの僕もですね、その紅茶とカレーのように、はい、あの嫌われない嫌いっていうような人がいないように好かれるような、愛されてもらうようなタイトル、
はい、になりました。
なりました
バーッと見させていろんなシーンがありましてね、素敵です。
ありがとうございます
本当に、はい、さあここで、おすすめの音楽というか在木さんがよく聴いてらっしゃるというか大好きな曲をご紹介いただきたいんですけれども、はい、はい、
じゃあ、須田まさきさんでキスだけで、フューチャリングあいみょんです。
須田まさき、キスだけで、フィーチャーリングあいみょん聞いていただいています、在木さんが大好きというかどういう時聞くんですか。
やっぱ、うん、仕事終わりとかですかね。なんだろう、 夜とかにこういうしっとりした曲を夜道で歩きながら帰るっていうのはなんか、あ、今日一日頑張ったなというか、こうしっとりして落ち着く、心穏やかになるんで、寝るまでに向けて聞きますね。
へー、
はい、
こういうちょっとしっとりとした曲の方が割と
僕は好きです。まあ、うん、どっちかというとこう歌詞で聴くっていうよりもなんかこの音楽の曲調とか声とかで選んで好きになりますかね、こういう曲は。うん、
そうか、まあ、そんな在木さんの素顔が分かったところで、さらに楽しめそうな舞台里見八犬伝、いよいよ来月から始まります。ゲストは俳優の在木琢磨さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて10月14日作品の舞台となる千葉県南総からスタートし、17日からは東京中野ゼロで上演されます。そして11月には福岡での公演もありまして、11月12日の福岡サンパレスですが、福岡ご出身でいらっしゃいますから在木さんはね、はい、ご家族やお友達も来てくれそうですか。
その家族はやっぱ来てくれます、
うん、でしょうね、
楽しみにしてますので、はい、で友達やっぱなかなか
なかなか友達もお仕事してたりとかすると
そうありますし、もう結婚して子供もいてっていう年齢になってきますので、見に来てくれるのかっていうのはちょっとわからないですけど、まあでも見に来られてもちょっと恥ずかしい。
いやー、何言ってんすか
恥ずかしいです。友達はちょっと恥ずかしいですね。なんか
本当ですか。でも少なくとも油揚げ屋さんで、君はこの世界が向いているって言って芸能界行った方がいいって言った上司の方は来ていただきたいです。
もう本当にテニスの王子様でも、はい、水戸黄門でも来てくださってて、前の会社の方たちが
と言ってるわよ、俺が在木に勧めたんだぜこの世界みたいな。
あと中学校の頃僕がバスケットに入って、その時の顧問の先生とかも、はい、俺が在木を痩せさせたんだっていう俺のおかげだっていう、だから先生も見に来てくれたりとかして、怖い先生だったんですけど、もう本当に恩師で、
姉ちゃんなんだけどね本当は
本当は引き込んだ姉ちゃんです
いいです。そしてママも絶対お母さんもね、
そうですそうです、お母さんのおかげでもありますし、本当にいろんな人のおかげで今ここにいるなと思っておりますね、はい。
他にも大阪愛知にも行かれます。食べるのが大好きだっていう、
僕食べるの大好きなんですよ、
はい、昔むちゃくちゃ太っておりました、はい、在木さんですから今も食べ物が
食べ物大好きですね。
福岡は何が美味しいですか。
僕ずっとラーメンがやっぱ好きなんで、はい、豚骨ラーメンが好きなんで、 もちろん豚骨ラーメン、濃い豚骨ラーメン、臭い豚骨ラーメンやっぱ食いたいんですけど、最近はやっぱサバがハマってまして、ごまさば、
ごまさば、
ごまさば、これ
違いますか。
はい、美味しいです。
これ福岡ならではなんですか、ごまさばって。
でもで新鮮な本当にサバで、はい、もう食べれますし、あとイカがやっぱ透明なイカが、うん、本当に新鮮なイカも食べれますし、美味しいで、鯛茶漬けとかも武田さんに教えてもらった店とかもせっかくありまして、
はい、
そこにも行きたいですし、はい、愛知も行ってひつまぶしもなりますし、手羽先ですね、もう骨きれいに取れる食べ方で、もう積み上げたいです、皿の上に骨を
愛知も美味しいものいっぱいですもん
ね、
大阪もそうですしね、
また若い、
美味しすぎるね、誘惑がいっぱいですね、
たまんないです。
改めて舞台里見八犬伝で在木琢磨さんが演じるのは忠、忠臣とかの忠ですね、
はい、
忠誠心とかの忠です、
はい、
忠の玉を持つ犬山道雪です、まあ、何度か伺ってますけども、
はい、
犬山道雪というのはどういう役なんでしょうか。
はい、最初はこう父への恨みから玉梓と、組んで、もう敵として 現れるんですけど、父の意思を継いで、まあ、ここで一回父と戦うんですよ、
はい
はい、でもこういろんなあの過去 の父との思いを知って、父の意思を受け継いで八犬士となって、悪霊として蘇った父と対決するんですけど、
はい、
またここも僕台本読んでて結構感動するシーンだなと思ってまして、はい、で道雪は結構長い刀も使えますし、はい、本当に立ち回りも大きくやって強い刀なので、そういう見せどころ見どころたくさんあるので、
はい
はい、ぜひ舞台見に来て確認してほしいですね、そういった部分を。
今はどんな準備をしてらっしゃるんですか？
今はやっぱ盾の稽古を、着々とこうやってたりとかしまして、まあ、立ち回りもそうですけど、やっぱその刀の達人ではありますので、うん、この初めて長い刀に挑戦するということで、こう納刀抜刀とかっていうものもちょっと気使っていかなきゃいけないな。
収める、
そうです、抜く。
これ家で練習してるんですか？
あの長さはやっぱ僕家にあるのはこの大刀ではないので、普通サイズのなのではあるんですけど、まあ、ちょっと長さを意識した上でちょっともっとこう体のひねりを加えてみて、これぐらい長さあるだろうからこういう感じで収めたらいいんじゃないかなとかいうのはあるんです。一応竹光みたいなちょっとおもちゃ刀が家に一応あるんで、はい、
そういったもので、それで練習しながら、
はい、
長さ変わると感覚が違いますもんね。
感覚違います。本当に怪我させちゃいけないですし、はい、周りの方とやっぱ本当に舞台上本当に大立ち回りで結構、みんな混雑するところもあると思うので、ちょっと気をつけない、人一番長い方なので、うん、気をつけなきゃいけないなっていう。
そうですね、ひょいって振ってね、
そうですね
当たってたみたい
なごめんなさい、じゃ済まされないですから
さあこの里見八犬伝ですけれども、物語の中心は8人の剣士たち、イケメン揃いの8人です、在木拓磨さんの他に、佐野隼人さん、松田涼さん、木津拓実さん、神尾楓珠さん、塩野昭久さん、上田寛大さん、結城光成さん。
なんかもうすごい名前、みんななんかすごい、うん、すごいですね。最初僕読めなかったんですよ、皆さんの名前
読めないよね、
まあ、在木も言ったら珍しいと思いますし、す 読めるはすると思うんですけど、みんなちょっと珍しい名前でかっこいいっすね、名前。神尾楓珠とかもすごい。楓
珠さんってご本名 ですって。
すごいっすよね。先週
ゲストで来てくださったんですけど、
はい、一度お会いしましたけど、
はい、なんと在木さんは皆さん初共演なんだそうです。
そうです
ね、楽しみですね。
ありがとうございます、
ね、どんな風になるのか。最後に意気込みを聞かせてください。
はい、里見八犬ではもう昔から本当に伝統ある歴史ある作品ですので、僕らがこの作品をやる意味というものを考えつつ、またこう令和初の里見八犬伝の舞台になりますので、新しいものも作っていきつつ、昔のものも大切にしつつ、若手八犬士でしっかり頑張っていきたいなと思っております、はい、うん、特に本当に僕も大きい刀を使わさせていただくので、本当に気をつけながらも大きい盾を見せて、はい、強さを見せて、
はいはい、
この舞台盛り上げていきたいなと思っております、はい、よろしくお願いします、
はい、さあぜひ在木さんの生の演技を里見八犬伝でご覧ください。ゲストは俳優の在木拓磨さんでした。一週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。江戸時代から語り継がれるスペクタクル時代劇の決定版里見八犬伝、200年の時を超え胸を打つ人間ドラマ、手に汗握る大立ち回りで舞台によみがえります。佐野隼人を主演に迎え、令和版としてキャストを一新。舞台里見八犬伝、出演は佐野隼人、松田涼、木津拓実、神尾楓珠、塩野昭久、上田寛大、結城光成、在木拓磨ほか。10月14日千葉県南総文化ホール大ホール、10月17日から21日まで中野ゼロ大ホール、11月30日から12月8日まで明治座にて。チケット料金は全席指定で8,800円、現在発売中です。お問い合わせはサンライズプロモーション東京 0570-003337、 0570-003337 まで。坂上美希のエンタメゴーゴー。この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。